恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。よく聞かされる英語の質問があるのです。最も長い英語の単語は何ですか？もうそこに手法のアウトラインに答えも全部出てるんですけども、答えはスマイルズ。なんで S と S の間にマイルがある。1マイルも離れている。なんと 1.6 キロも離れている。なんていう長い英単語か。次の質問はそういうジョークではなくて、最も難しい英語の言葉は何ですか？それは forgiveness、 許しだというのです。許し、これは私たちにとって本当に大切ですが、しかしまたなんと難しいことでしょう。許すということはそう簡単なことではありません。あんたのこと許してやる、でも忘れないよ。これは許したことにはならないわけです。私たちは先ほども主の祈りを祈りました。私たちは日曜の糧をお与えくださいと祈ります。今のように月末だんだん迫ってくると、なんとなく財布の中寂しくなって、そういう時にはですね、日ごとの糧を与えたまえっていうところに、特別にこう強調が行ったりするんです。主の祈りをする時、それぞれがその時々によって強調点が変わってくるでしょうが、しかし日ごとの糧を私たちが願い求めるように、実はその後の罪を許したまえ、私たちは神様の前に日ごとに罪を許していただく必要があるのです。日ごとの糧を求めるのと同じように、日々、いや時々刻々罪の許しを私たちは必要とします。さあ今日はそんな許しということをテーマに考えてみたいのです。今日からマタイの9章に入っていきました。先週はガダラ人の地で悪霊に疲れた人からイエス様が悪霊を追い出したことから、町の人々からなんと立ち去ってほしいと丁寧に追い出されました。イエス様は再び、一節、イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。自分の町、イエス様の自分の町ってどこでしょう？お生まれになったのはベツレヘムです。育てられたのは、育った町はナザレです。しかしここで言う自分の町とは、伝道の拠点とも言うべきカペナウムの町を指しています。ペテロさんのお家があるところです。大勢の人々がイエス様のところに押し寄せて、イエス様を自分たちの町に引き止めておこうとしたことから、イエス様はそこを立ち去って船で向こう岸へ渡られたのでした。ところがまた帰って来られたと聞いて、群衆はイエス様を放っておきませんでした。イエス様のおられる家には立水の余地もないほど群衆が押し寄せてきたのです。二節、すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。一人の中部の人が人々に、別のところを見ると分かるように4人の人に担がれてやってきたのです。しかしマタイはあっさりと、人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできたと書きます。マルコもルカも同じ出来事を記しているのですが、 この二つは非常に詳しくその光景を描いています。マルコの二章の一節からちょっと読んでみますと、数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時、一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れて来られた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。まあ、マルコの福音書で見ると非常に興味深い光景が描かれているのですが、しかし、私たちは今はマタイの福音書の学びをしていますので、さらりと書いていますので、今日も私たちはあんまり深入りをしないで通り過ぎたいと思うのです。マタイは読者である私たちに強調したいのは、なんと彼らが他人の家の屋根を剥いで、病人を下ろしたというそのことではなくして、ここではイエス様がなんと権威のあるお方であるかを知らせたいのです。私たちは8章の26、27節でイエス様が自然界をも従わせる権威を持つお方であることを見ました。また先週のところではガダラ人の地の出来事からはイエス様が悪霊を追い出す権威を持っていることを示されました。そして今日の出来事では中部の人と彼を運んできた4人の人々の信仰を見て、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されましたと罪を許す権威を持たれることを示しているのです。それにしてもです、読んでいてなんだかおかしいな、不思議に感じることがあります。この中部の人もその病人を運んできた4人の友人たちもイエス様にここで求めていることは病の癒しです。しかしイエス様は、来よ、しっかりしなさい、あなたの病は癒されましたではなくて、あなたの罪は癒されました、いやごめんなさい、あなたの罪は許されましたと言われたのです。おかしいなと思いません？私たちもイエス様にいろんなことを願い求めます。皆さんの心の中にも今朝イエス様にどうしても聞いていただきたい、叶えていただきたい、答えていただきたいっていう願いが、祈りがあると思います。私でしたら今朝はこういう祈りをイエス様にぶつけたいのです。イエス様、まだ声がしっかり出ません。普通に喋るのは何とかこうやって声が出るのですが、賛美しようとすると高い音が出ないのです。困るんです。午後のみんなの音楽会でグループホサナの一員としてテナーを受け持つんです。テナーを受け持つのはもしかすると私一人かもしれません、高田兄弟。でもこのままでは歌えないのです。今朝も何度もテープに合わせて練習に試みたのですが、出ないのです。神様、声を元に戻してください。これが私の今朝の真剣な深刻な祈りです。もしも私がそんな祈りを持ってイエス様に近づくと、イエス様がこう答えられたらどうでしょう。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されました。神様、今私が求めているのは罪の許しではありません。声を返してください。しかし今日のこのところから私たちが必要と感じていることと、神様が私たちを見て私たちに本当に必要と考えられる、与えようとしておられることとに違いがあることを知るのです。旧約聖書のイザヤ書の55章8節9節にこうあります。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、 天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。本当に神様の思いと私たちの思いの違いを見るのです。なんだか請求したみたいです。イエス様がこの世界に来られた目的は、私たちを罪から救い出すためでした。イエス・キリストは罪からの救い主です。この世界には様々な問題があります。貧困の問題があり、差別の問題があり、教育の問題、政治の問題、経済の問題、環境の問題、犯罪の問題、老人の問題、医療の問題、道徳の問題、戦争の問題、人権の問題、本当に問題山積の時代に生かされています。しかしです、すべての問題、そしてすべての争い、すべての不幸の根本的な原因は、人間の中に潜む罪の問題だというのです。罪の深刻さ、罪の大きさ、罪の広がりを私たちは知らねばなりません。私たちは連日のように報道される忌まわしい忌まわしい出来事を、観客のようにブラウン管の向こう側の出来事のように、人ごとのように見ていますが、神様はそれは同時にあなた自身の中にも見出されるものだと責められるのです。イエス様がこの世界を見られるとき、そしてこの私を、あなたを見られるとき、そこに何を見るでしょう。私たちが見るのとは違ったものをイエス様は見られるのです。羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れているのをイエス様は見られるでしょう。あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいるという、罪のうちに死んだ状態にあるのを見られるでしょう。私たちに最も必要としているのは、根本的な問題は羊飼いであられるイエス様のもとに、神のもとに帰ることであり、罪の中に死んだ状態である私たちがその罪から救い出されること、それがイエス様があなたに私に求めておられる最も大切な問題なのです。罪とは一体何でしょう。聖書からいろんな答えを見出すことができるのですが、その一つの答えは第一ヨハネ三章四節、罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。罪とは不法です。罪とは律法に逆らうことです。この法律とは、この国の法律、交通の法規ではなくして、この世界は神様の支配する神の世界ですから、そこには神様の法律が全体を覆っているのです。そしてその神の法律、律法は神様のご性質の現れです。神様が聖なる清いお方ですから、私たちが汚れたことをすることを嫌われ怒られるのです。神様が義なる正しいお方ですから、不正を罪とされるのです。神様が愛なるお方ですから、私たちが人を憎み妬み無視し裏切り、人を愛さないことを大きな罪とされるのです。神様が真実なお方ですから、私たちが偽ることを、盗むことを、不誠実なことを罪とされるのです。ですから罪とは神様のご性質に反することを指します。そして私たちが罪を犯すとき、それが大きな罪であろうが、小さな罪であろうが、言葉の罪であろうが、行いの罪であろうが、心の中の思いであろうが、その一つ一つの罪は神様の顔に泥を塗り、神様に向かって唾きすることなのです。私たちはイエス様が捕らえられたとき、 何度も何度も人々からリンチを受け、そしてその時人々から幾度も唾を吐きかけられたことを知っています。汚い、臭い唾や痰をイエス様は吐きかけられたのです。皆さんが誰かから軽蔑の唾をペッて吐きかけられたら、汚い痰を吐きかけられたら、皆さんどう思いますか？笑って済ませることができますか？なんと私たちが一つでも罪を犯すとき、その罪は神様に向かって唾をすることと同じなのだというのです。よく自分の好き勝手なことをしながら、誰にも迷惑をかけていないだからいいだろうとやかく言われる筋合いはない、ほっといてくれ、開き直る姿を見るのですが、私たちも様々な罪を犯しながら、それを罪とは呼ばず、自分の好き勝手にして何が悪いと自分を正当化するのです。しかし全ての罪は何よりも誰よりもまず神に対して犯すものであることを知らねばなりません。罪の被害者は、それがどのような罪であっても、罪の被害者は第一に神様ご自身なのです。それがどんな罪であっても、その罪によって神に唾し、神に悲しみを与え、神に大きな怒りと失望を与えているのです。先日の岩手県のお母さんと娘さんが無駄らしく殺されて遺棄されたあの事件、本当に背筋が凍るような事件です。ところが逮捕された容疑者は、近所でも評判の子煩悩な二人の子供のお父さんで、奥さんがいると聞かされてさらに驚かされました。このとんでもない事件によって、奥さんと子供たちのこれからが本当に心配気の毒です。一人の犯罪によって、その被害者、そしてその加害者、その周りにいる大勢の人々が立ち直ることができないほどに深く傷つけられるのです。そして傷つけられるのは家族や親族、友人だけではなくて、何よりも神様ご自身が深く深く傷つけられるということを知らねばならないのです。罪には、神様に対する罪には時効がありません。日本のトップメーカーのガスの会社が、その欠陥によって20人以上の人たちを本当に死に追いやりながら、そのほとんどが時効であるということで愕然とさせられるのですけれども、神に対する罪に時効はないのです。昔のことだから、済んだことだから、遠い過去のことだから、罪には時効がありません。ダビデは恐るべき殺人の罪と姦淫の罪を犯したとき、神様は預言者ナタンを送り、神様が大きな怒りをダビデに対して持っていることを知らせました。その時です。ダビデは深く悔い改め、その罪を神に告白してこう祈りました。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。あの放蕩息子は父の元から離れて放蕩三昧をして財産を使い果たし、死を覚悟した時にはっと我に返って父の元に帰っていきます。その時弟息子が父に言おうとした言葉は、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。私たちはこのダビデの感覚、この放蕩息子の感覚を必要としているのです。罪とは、ただあなたに罪を犯し、天に対して罪を犯しと、何よりも神に対するものだというこの感覚です。しかし残念ながら私たち日本人にはこの感覚が本当に希薄なのです。 人の目はとてもとても気にします。気にするのですが、神様の目は点で意識しないのです。そもそも生ける誠の神様、人格的な全てを見、全てを知っておられる神様の意識がないのですから、仕方がないのかもしれません。しかし私たちはこの罪の存在とその罪の悲惨さとを知ることが本当に大切なのです。罪こそが家庭を壊し、罪こそが夫婦の間に日々を与え、兄弟の間に憎しみと妬みを起こし、その人自身の人生を台無しにし、それだけでなくその人の永遠を悲惨なものにしてしまうのです。私たちの内なる人、魂は、この罪からの解放と罪の許しとを渇き求めているのです。そして、本当に罪を許す権威のあるお方からの許しの宣言、あなたの罪は許されました。この言葉を私たちの魂は慕い求めているのです。ある教会で伝道集会が開かれました。説教者は十字架のメッセージを繰り返し語ったそうです。そんな集会の後で一人の人がその説教者に話しかけました。どうもあなたの説教が気に食わん。あなたはいつもキリストの十字架の話ばかりしている。キリストの十字架の話なんか聞きたくない、大嫌いだ。キリストの死について説くよりキリストの模範について、お手本について話す方がずっといいと思うが。するとその伝道者は、ではもし私が模範としてのキリストの話をするなら、あなたは喜んでそのキリストに従いますか。はい、そうすれば私は喜んでキリストの後についていきます。わかりました。ではキリストの模範をお知らせしましょう。こうです。キリストは罪を犯したことがなく、その口には何の偽りも見出されませんでした。とあります。あなたはその通りに実行できますか？しばらく考えたこの方。いいえ、それは無理です。私は罪を犯します。嘘もつきます。そんなことを実行するのはとても不可能です。そうでしょ？だからあなたは、まず第一に、キリストを手本や模範としてではなくて、罪からの救い主として必要なのです。そうなのです。イエス・キリストは、権威を持って、中部の人に宣言しました。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。それを聞いていたそこにいた律法学者たちは、心の中でつぶやくのです。マルコ2章の7節によると、この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。この律法学者の言葉は正しい言葉でした。罪を許すことができるのは神様お一人のほかに、他にはいない。罪を真に許すことができるのは神様だけです。ダニエル書の9章の9節、憐れみと許しとは私たちの神、主のものです。しかし、律法学者たちが分からなかったのは、今目の前におられるイエス・キリストが人となって来られた神ご自身であられるということを分からなかった、信じられなかったのです。さて、許しです。私たちが使う許しという日本語には、許可の場合の許しという字と、赦免とか特赦という、赦とも読める許しの違った二つの言葉を使い分けます。許可の方の許し、ごんべんの許しは、痛みを伴わずに許可するのが許しです。ところが、赦免の赦、許しの方は、受け入れがたきを受け入れ、許しがたきを許す。許してはならないものを許す許しであって、そこには痛みが伴い、 犠牲が伴うのです。イエス様は私たちに許可を与えるために来られたのではありません。もしもイエス様が私たちにあなたの罪は許されましたと許可の方の許しを使ったとしたら、ああ、そうか。イエス様は私が罪を犯すことを許可してくれたんだ。罪を許可してくれたんだ。あ、そうか。せいぜい好きなことをやって罪を犯してしまおう、犯そう。案外私たちは許しを、この許可の許しで理解しているのかもしれません。罪を犯しても、どうせまた、ごめんなさいと言えば許してくれるんだから大丈夫だと罪を重ねる。それは許しを許可の方で受け取っているからかもしれません。しかし、イエス様が与えてくださる許しはそんなものではないのです。もしも、もしもの話です。ある家で息子がお店で万引きをしました。ところがそれが見つかって、家に連絡が行ってお母さんが呼ばれます。お母さんは愕然として、自分の子供が万引きをするなんて信じられない。でも事実。しょんぼり帰って家に帰ってくると、息子を目の前にして、私は本当に悲しい。お前がこんなことをするなんて、私はもう生きた心地がしない。お前がしたこのとんでもないことのゆえに、私はどうしても気が済まないので、私の指を一本切り落とします。スパッと切ります。そして血が吹き出す指を押さえながら、手を押さえながら、もしもお前がまた万引きをするなら、その時は次の指をまた切ります。そう言ったとしたら、子供はどう思うでしょう。やった。お母さんはあと9回許してくれた。あと9回万引きしてもいいんだ。順々に指が切り落とされて、とうとう両手の指が全部なくなったとき、息子は、そうだ、指あと10本残ってる、足の指が。あと10回万引きが許されるって思いますか？決してそんなことはしないでしょう。許しは、痛みが伴い、犠牲が伴った許しだから、そんな痛みと犠牲のゆえに許されたということを知ったら、もう二度とそんな痛みを、そんな犠牲をお母さんに負わせたくないと思うでしょう。私たちの罪は許しがたいものです。私たち罪人は受け入れがたい存在なのです。しかし、そんな私たちの罪を、痛みと犠牲をご自分で引き受けて、イエス・キリストは許しを宣言してくださったのです。イエス様があなたの信仰を見られて、あなたの罪は許されたと宣告されるとき、イエス様はその宣告の背後でその罪を全部ご自分で引き受けて、十字架の上であなたの罪を全部私は身代わりに、私自身がその痛みを、その罰を、呪いを受けてあげるんだよ。その上での許しなんだよというのです。あなたはすでにこのイエス様のお言葉、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたをご自分への言葉として受け取っておられるでしょうか。その宣言こそがあなたが本当に必要な言葉なのです。イエス・キリストは、あなたが、イエス・キリストをあなたの罪からの救い主として、あなたの罪のために十字架に身代わりになって死んでくださった、罪を許すために身代わりになって呪いを受けてくださった方と信じるなら、その信仰をご覧になって、その言葉をあなたに向けてくださるのです。この教会の前の道路にも、循環バスが通るようになっています。ただ一方通行でぐるぐる回ってるだけですから、ちょっと不便ですけども、でも、 教会のすぐ近くに停留所がありますので、教会に来るときバスを利用するということもできるでしょう。とても便利だなと思います。このバスという言葉、この元々の言葉はオムニバスという言葉からできた言葉だと言われています。オムニバス、オムニバスというのは、その意味は全ての人のためにという意味です。すなわちそのオムニバスの最後のバスが独立してバスと呼ばれるようになったというのです。バスは全ての人のために誰でも自由に乗れるようになっているのです。私たちは全ての人が乗るようにと招かれている罪の許しを与える天国行きのバスに乗り込むようなものです。救いは、許しは、すべての人のために、まさにオムニバス、すべての人のために準備され、すべての人に差し出されているのです。招かれているのに乗らなければ罪の許しはありません。このバスとはイエス・キリストを指し、乗るとはそれを、そのイエス・キリストを信じるということを指すのです。子供たちとよく歌った歌に福音の汽車という歌があります。知っておられる方、一緒に歌いたいと思うのです。本当は福音の今日はバスにね、変えたいんですけど、バスだとちょっとね、定員が少ないので福音の汽車、無制限に乗れる福音の汽車という意識で、福音の汽車、そこに修法のアウトラインのところに歌詞が書いてありますので、一緒に歌ってみましょう。ご存知の方、よーい、はい。福音の汽車に乗ってる、天国行きにポッポッ、罪の駅から出てもう戻らない、切符はいらない、主の救いがある、それでただ行く、ポッポッ、福音の汽車に乗ってる、天国行きに。せっかく歌いましたので、もう少し、今度は特急ぐらいで少し早めに歌ってみましょう。今初めて歌った人も、聞いた人も一緒に、用意、はい。福音の汽車に乗ってる、天国行きに、ポッポッ、罪の駅から出てもう戻らない、切符はいらない、主の救いがある、それでただ行く、ポッポッ、福音の汽車に乗ってる、天国行きに。はい、すいません、ちょっと超特急に乗りたい人もいたみたいですけども、はい、ぜひ私たちは福音のバスに、福音の汽車に乗るようにと招かれているのです。今日、あなたの罪は許されました、許されることの幸いを本当に心に覚えながら一周を始めましょう。お祈りします。天の父様、この朝私たちは心に様々な願いを、様々な祈りを、様々なあなたに叶えてもらいたい課題を抱えてやってきました。しかしあなたは、一切の様々な問題、それ以上に、まず最も大切な根本的に問題は、私たちのうちに潜んでいる罪、私たちが犯す罪、犯してきた罪、罪の問題をあなたは指摘されます。私たちが見るのと、あなたが見るのとの違いを今日感じますが、神様、どうぞ私たちに罪の悲惨さを悟らせてください。自分の罪がどんなにあなたの前に大きいものであるのか、私たちは自分の罪を本当に小さく小さく測ってしまうのですが、その罪がどんなに恐ろしいものであるのかを知らせてください。あなたの前に、兄弟を憎むことも、誰かに向かって馬鹿者と思うことも、また誰かがいなければいいと思うことも、殺人と見られるなら、神様、一体私はこれまで何人の人を殺してきたか分かりません。殺人犯人の事件を見て心に憤りを覚えますが、殺人者の根が自分の中にもあることを知っています。あなたは心を見られるお方、そんなあなたの前に 本当に恐ろしい罪人であることを悟らせてください。そしてその罪が何よりも人に対してでも自分に対してでもなく、あなたに対するものであることの恐れを知らせてください。あなたにどんなにこれまで裁きをして生きてきたかをどうか悟らせてください。しかし私たちが裁きし続けてきた、そんなあなたが、なんとそんなあなたが私たちの代わりに十字架にかかって死んでくださったことの驚き、そのことを悟らせてください。そして十字架の犠牲のゆえに許しが差し出されていることを、どうぞ私たちに本当に驚きと感謝を持って悟らせてください。そしてどうぞ私たちの心からの、私はあなたに罪を犯しました、どうぞ私の罪を許してくださいと、御前に砕かれた悔いた心を持って許しを求めることができますように。また私たちの生涯が日ごとの悔い改めであり、日ごとの許しをいただく必要のあるものであることを悟らせてください。どうぞこの一週間も神様御前に罪の許しを悔い求めながら、あなたの許しの言葉をしっかり受け止めながら歩むことができますように。そしてあなたから驚くほどに許されている、その許しを持ってまた人々を許すことができますように、この困難な難しい許しを許すことができるように私たちを変えてください。感謝して尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。